リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事をみんなと共有していくポッドキャスト番組です。お届けしますのはケイタロウと
トマテヤと
コマシです。
さて31回の配信ということで、またちょっと間が空きましたけれどもね。
これ31回でいいんだよね、
多分。
いいんだと思うよ。
大丈夫だよね、
多分。
忘れちょっと、うん、多分ね。俺だってカニ高専乗ってたか分かんないよ。二人に任せてるから。
全員がふわふわした感じで始まりましたよね。31回。
はい、まあ、今回ね、私がアンカーマンを務めさせていただきます。買っちゃったよ俺は。
え、
買ったよ
カニ。
カニは取ってるから、売るほどあるから買わない
と。もしくはこう自分で取ったやつを定価で買わされてる
もしくは高専、高専の方を買ったかもね。
一気にオーナーになっちゃう。
オーナーオーナー
超偉いじゃん。それ
そうじゃなくてね、
はい、
5S
買っちゃいました。
買っちゃいましたよ。
マジですか。
いやいや、ちょうどね2年経ったんでね。
はいはい、はい、
まあ、うちのね神さんに若干疑われましたけれども。
逆にどういうこの説得をするんですか、うん、奥様。
いやいや、まずうちの妻から、うん、いや 5S 出るから買うよって話したら、
うん、
契約もちょうどまあ切れたわけですよ。うん、カップのね。
うんうん、
iPhone のね、発売サイクルって、まあ、ほぼ1年周期じゃないですか。
そうですね。
買ったら、ちょうど切れる頃に出るっていうのは、まあ、僕らの中では常識ですけれども、
うん
う
ん、
うちの嫁からしてみたら、かなりそこがもうすでに疑わしいわけですよ。なんかいつもカップ、都合よく切れるよね、から始まって、まあ、そうそう、延々と30分くらいそこを説得しましたよ。前回のはね、こうなってねって、マイルソフトバンクも見せ、
うんうん、
なんとかね、納得、渋々納得してもらって、ついに購入の運びになったわけですけれども、
ケイタロウさんはソフトバンクで機種変更。
うん、そうだね。前回も、ね、ソフトバンクで、4S 今まで使っていて、
うん、4S から、うん、4S から、
そう、ちょうど2年で 5S に切り替えたということで。
皿洗いの S だね。
ちょっと、はい、皿洗いの S なのそれ。
皿洗いの S でしょあれ。
まあ、そんな余談はさておきですね。
はい。
いや、実際それで、まあ、色はね、シルバーね。
あ、シルバー、はい、
うん、まあ、ちょっとね、新色の ゴールドですか。
え、新色のスペースグレーは買わなかったんですか。
いや、ちょっとね、スペースグレーも正直迷ったんですよ。
てか待って、何なのスペースグレーって呼び方。
あれなんであれだけスペースグレーっていうの。
あれ、ね、確かにグレーな色ですよね。グレーだけど、うん、あれは何、やっぱ宇宙って意味なの、スペースは。
そう、
宇宙人的なグレーって意味だろ
う
ね、あれは。
それ以外のスペース、あ、ま、何間が空いてるっていうスペース。
間抜けなグレー
と。グレーと。
名前は相当間抜けに聞こえますけどね。あれ、なんかその、英語ネイティブの人はどうなんでしょうね、スペースグレーっていうのは。僕らカタカナで見てるから、
そうだね、
どっちにしろダサいなとは思うんだけど、
うんうん、スペースグレー。
ね、米国の方とか、英語ネイティブ圏の方はこんなにスペースグレーをどう思ってるんだろうね。
まあ、
ダセえなと思ってるのかな、みんな。
普通にグレーでよかったのにね。
とかブラックとか、
うん、俺実際見てないんだけど、ね、なんか思ったより灰色っぽいんでしょ、うん、黒じゃなくて。
でもね、全然ね、かっこいいよ、う
ん、なんか俺もかっこいいか、だから正直ね、今回すごい色迷ったんですよ僕も。
はいはい、
うん、やっぱりなんかこう見せつけたいかなと思ってゴールドにしようかなとか、
うんうんうん、
で黒もねかっこいいし、まあ、シルバーも
な。いやいや、スペースグレーですよ、スペースグレー。
あ、スペース、あ、そうかそうか。宇宙灰色ね。
宇宙灰色ね。
宇宙灰色、はい、そうです。
ネイティブの人でしたら宇宙灰色なわけでしょ。
そうですよ。
まあ、そうだよね、向こうから聞いたらね。まあ、それダサいね、それ考えると。
まあ、宇宙人かどっちかだよね。なんだろうね。
そっちのグレーなの。それからあれだよね、テルとかのグレーだよね。
長えな、この話。
最終的にはね、神さんに決めてもらいました。
おう。
色を。うん、
なるほど。
何色が似合うと思うって言ったら、金はありえないって言われて、
うん、お前みたいなもんはって。
そうそうそうそう、下品だって言われましたからね。
下品だ。
お前が持ったら下品だって言われましたから。
詳しいな、アップルがこう満を持して出してきたゴールド。
いや、すごい、いや、ゴールド、うん、実際すごいなんか上品で、
はいはいはい、
なんかさすがやっぱりアップルだなと思ったんですよ。
うん、
最初金ってだけ聞いたらケバケバしいなと思ってたんですけど、やっぱり写真とか見たら、
ね、うんうん、
やっぱりなんかすごくアップルらしいこう上品というかエレガントなね、うん、そうそうそう、ゴールドですごいいいなと思ったんですけど、 まあ、お前が持ったら下品だぞっていう風に言われて、まあ、なかなかね諦めましたよ私は。
これは何、奥さんとののろけをただ聞かされるポッドキャストだったのこれ。
あ、そうですよ。
そうなったの。
スペースグレーもちょっと迷ったんですけれども、うん、やっぱり僕も白系統の方がどっちかっていうとね、白とか銀とか系統がやっぱり好きなんで、うん、はい、そっち側をね、シルバーを最終的に選んだ形になりますね。
え、容量は
多分32。
多分って
何。いや覚えてないんだよあんまり。真ん中って32だっけ。
真ん中は32ギガです、
うん、俺そう注文の時も言ったもん、あの真ん中くれってその真ん中の容量のやつくれ、
容量の真ん中の話でいいんだよね、色の真ん中とかそういうことじゃないよね。
そうそうそうそう、
128が出なかったですね。
128が出なかったですね、う
ん、iPad はあるんですよね。
iPad は、はい、あの追加ラインナップとして発売されましたね。
そっかそっか、前回も確か32だったんで、でそんなに困ってもいなかったんで僕は、うん、発注しました。
いや 4S がね、僕も今 4S なんですけど、うん、はい、僕64ギガなんですよね、
はい、
うんうん、
足りないんだ容量が。
何入って
んの。そんなに足りないんだ。
40ギガ占めてるもんがあって、
うん、
写真写真40ギガっていうとね、2万枚とかなんだよね、うん、
あ、そう
ドン引きするでしょちょっと、うん、自分でもドン引くけど、
2万枚って何。
そう、結局僕あの HDR で全部撮影するんですよね。
あ、それは容量、
ね、HDR モードで、でしかもその2枚とも保存するモードでやってって、でまあ要はもう食べるものとか行った場所とかほとんど写真撮るんで、もう大変なことになるよね、
うん、
でちょっとしたなんかメモ程度に自分の書いた、うん、何手書きのメモとかを後で画像で見ようと思ってカシャって撮るじゃないですか、
うん、あ、そういう使い方もね、う
ん、それすら HDR なんで、それでも2枚カウントされちゃうんですよ、ね、どうでもいいやつまで。
あ、なるほどね、まあ、いちいちね設定変えるのめんどくさいからね。そ
う
そ
う
そ
う、なんで今回、うん、もうさすがに動かなくなってきて、あのツイッターとかフェイスブックで写真アップロードしようとするときに、
はい、
もうカメラロールに触りに行くじゃないですか、うん、カメラロールに行くときに、はい、カメラロール選ぶだけで3分ぐらい待つんですよ。2万枚読み込むからサムネイルみたいなの
無駄だ。
それダーって待ってて、うん、やっとやれて、でもやれたと思ったらほらフェイスブックの公式アプリってめちゃくちゃ落ちるじゃないですか、サクッと、
うんうんうんうん、
だそこで落ちたりし続けて、
うん、
もうしょうがないんで写真を全部消しましたよ、もう2万枚、
うんうん、それさ、なんかのマックとかでこう保存して消したりとかそういうことしないの。
あ、そうです、マックに一回移して消すんですけど、うんうん、やっぱあの容量だと
相当時間かかるよね。
マックがね、いや、そもそも認識してくんないんですよカメラとして。マックだとイメージキャプチャっていうこの公式の標準のアプリケーションがあるんですね、マック自体に最初から入ってる、
うんうんうん、
それでまあ取り込むのが一番楽なのかなというとこなんですけど、まず挿しても全然反応しないんですよ、
うんうん、
でずーっとネットで探してて、
うんうん、
でいろんな方法があってそういう方法をやるんだけど解決策を、
うんうん、
どれもやっても解決しなくて、
うん、
で10分か15分ぐらいかなずーっとそれで探してたら、はい、全然ふわっと認識したんですよ、
うんうん、
だからおそらく時間がかかる。
あー、そういうことか、読み込みの話か。
まあでもそうだよね、う
ん、多分2万枚っていうのをある程度なんかマウントされるまでに10分とか15分とかかかる、
うん、
なるほどね。
あ、こまめにはしないんだ。
全然。じゃあ今回も初めてです、僕初めてバックアップしました、写真、写真を何単体の JPEG としてというか、
うんうんうんうん、
写真ファイルとして初めて、もちろんあの iTunes 通してのバックアップはしてるんですけど、
うんうんうんうん、
それを初めてやったらまあ認識しない。
そうなんだ。でだったら、あ、買い替え方でしょ今回も。いい機会だから。
いやいや、いい機会だから容量減ったらすんげえ早いの、うん、4S って。
そうか、現役になっちゃったんだ。
びっくりした、 4S 早いんだもん。
あ、そう
そうだよ、だトマト屋さん最近 OS アップデートしたもんね。
OS アップデートしてびっくりした。あのね、知ってる、 Apple のマップってのに変わったんだよ、最近地図が。びっくりした、地図が変わっちゃってさ、
うん、なパチンコガンダムだろ
今までさ、 Google マップだったやつがさ変わっちゃってびっくりしちゃってさ。
そんなにアップデートしてなかったの。
使いにくい、使いにくい。あれが出ないんだね。もう1年経ってるからあれだけど、うん、あの地下鉄の出口の A13 とかっていう表記出ないんだね、アップルの標準マップって。
あ、出ないかもね。
めんどくさいんだ、あれが。多分1年前にみんな思ってると思うけど、
ケタロさん、この子ちょっと1年ぐらいちょっと今時代が遅れてるから。
iOS のね 6.1.3 ね、非常に快適ね。
そうか、とてもあれだね、うん、3GS を日本で初めて手に入れた男とは思えない発言だね。
まあ、 僕も1年経ったんでそろそろ OS こなれたかなと思って6.1.3に上げて、うん、でもまあもう一個大きい理由は、まあ、その容量が増えたっていうのもあるんですけど、
うん、
いよいよね iOS6 以上じゃないとインストールできないアプリだらけになってきた。
そうだね、
うん、そもそも、ね、アプリが入れられなくなってきて、ちょっと、ね、年貢の納め時かなと思って変えたんですけど、いやびっくりした、カメラアプリが変わっててさ、もうパノラマとか撮れるのよ。
古いねこの人はね。
そうだね、古いね。
そろそろ切ってもらっていいかなこの話。
そうか、じゃあ 5S は何買ったのは俺だけ、
うん、なんか僕はそのケイタロウさん曰く下品なやつを持ってるんですけど。
あ、じゃあ、あの5のゴールド、うん、
5のゴールド、
5のゴールドがあったとしたら相当レアですね。
相当レアですよね、
うん、で相当レアが中国で作ったパチモン
か。そうですね、まあ、じゃあ後者で行ってこうか、う
ん、パチモンの手でやるの、
手で行こう。
誰が得するんだよ一体。
僕はね 5S のゴールドを買いましたよ。ケイタロウさんと違ってちゃんと 64GB っていう容量もきちんと覚えてます。
32GB がちゃんとしてないみたいな言い方やってくる。
だって覚えてないんだもん。
いやだからもうコマシーさんはもう、うん、ケイタロウさん家には行けないですよね、多分ね。
行けないですね。
もう奥さんにお前は下品だって言われる、
下品だって言われて、あわよくばゴミ箱に捨てられると思います。
危ない危ない。
だから行けない。
でもね、うちのね、妻が言ってたのは、はい、ゴールドは女性が似合うんじゃないかっていうふうに言ってた。
うん、
か、まあもしくは品がある人ですよね。僕みたいに品がある人ですよね。
いやでも 5C はあれはよくできてるなと思いました、やっぱり。
実際本当に 5C、にしようかどうか迷ってたんですよ、
うんうん、
なんかやっぱり 5S5S ってやっぱりねみんな騒いでたりすると、
はい、
まあ、正直ちょっと僕も天の弱なところあるんで、
はい、
なんかああいうちょっとポップなやつ欲しいなと思って、でまあそれも最終的になんでやめたかっていうと、まあ、あのうちのね神さんの話ばっかりして恐縮ですけど、
はい、
あのうん、年を考えろって言われましたね。
あれはちょっとでも 5S と比べた時の端末としてはちょっと難しいポジションだなっていうのは、
うん、
正直な印象ですね。
だからもう別にその端末としての性能というかそういうところは求めてないっていうことですよね、
うんうんうん、
今回はまあドコモがね参戦して、
はい、
まあ、全部揃って、まあ、ドコモ的にはまあやっと出せたっていう安心感が
うんうんうん、
ある感じでしょうけど、
うん、
まあでもちょっとぶっちゃけ僕は iPhone は今泥船感が若干否めないのかなと思って、
うん、iPhone ってこと？その iPhone 自体がどこもってこと？
いや結局 iPhone っていうのが、
うん、
やっぱり今がピークな気がするんですよね。
まあちょっともう飽和状態には入ってきてるかなと、う
ん、そう今がピークであとだんだん多分緩やかに落ちていくイメージなんですよ僕の中では、
うんうんうんうん、
でそうなるとそこにやっと乗っかってきたドコモっていうのは遅すぎたし、
ああそうだね、
まあ来年だったらもっとやばかったですけど、まあなんで今って感じは若干あるし、
うんうんうん、
で今回僕の印象ではソフトバンクが言うほど騒いでないっていうか、まあ孫さんが騒いでない、
うん、
あんまり、
うん
っていうのを見るともうある意味孫さん的にはアップルを見限ったのかなと、その経営者的な目線で言うと、うん、
ちょっと俺も俺もそれはちょっと思ったね。
とはもしかしたらドコモが切ったサムスンとか、切ったっていうとあれだけど、うん、
切ってはないけどね、
切ってはないけどサムスンとかもしかしたら日本の国内メーカーともう一回なんかソフトバンクが、
うん、
がっつり手を組んだりとか、
うんうんうんう
ん、だから孫さんはどこ次どういう端末とがっつり組む気でいるのかなってのはちょっと、
うんうん、
興味深いというか、
まあちょっとね話今回のテーマとはちょっとそれちゃうかもしれないけど、うん、ひょっとしたらあれだよね、携帯事業自体にもなんつうのある程度こう見切りをつけちゃってる感っていうのもちょっとあるよね、
うん、
逆に、
うん、そうですね、
どの端末とか
じゃなくて、あとは多分もうちょっとグローバル的な視点で動こうとしてるのかなと思ってて、
うん、まあそもそもいろいろ持ってますもんね携帯会社自体、
そうそう、スプリントも買収しましたし、うん、あとアメリカにね、うん、今、ソフトバンクのアメリカの本社って言えばいいのかな、あれも作りましたし、
そうなんだ、
そう端末調達力っていうのは世界でも屈指の調達力を持つことになるわけなので、うん、もうちょっとグローバルモデルみたいなものをソフトバンクとスプリントと合わせてこう調達して展開していくというような方向性に行くんじゃないかなと思ってて、今はその途上期にあるからちょっと今静かにしてるのかなという印象ですね僕の中では、う
ん、なるほどね。
あの指紋認証いかがですか、
うん、あ指紋認証はなんだろう、ちょっと自分的には正直微妙
かな。あ、そうなんだ。
うん、まずこれ登録し直せって話なんですけど、うん、僕ね、なんて言うんだろう、指紋を、まあ、登録するじゃないですか、うん、
指紋がない、
うん、
危ないわ。
カニ取りすぎてね、
すれちゃって、ね、
違う違う、登録する時って真正面で登録したんですよ僕。
はいはいはいはい、
うんうん、中心をまあね、生真面目だからこう登録してグリグリグリグリやって登録したんですけれども、うん、実際ね僕使ってみて分かったんですけど、うん、親指だったらあの僕ね内側のあたりでいつもホームボタンを押してたんですよ、
はい、
要するに横、
うん、
ね、横っ腹っていうのかな、う
ん、親指
の、
なるほどね、
うん、そうするとねやっぱり認識力っていうかそれがちょっといまいちなんで、ちょっと再登録すれば、まあ、できる話なのかもしれないけれども、
うん、
登録するときと認証するとき の、うん、あの指の角度がちょっといまいち違いすぎて、うんうん、反応が半々なんですよ、
はい、
だからちょっとなんか無意識で今のところ解除できるっていう風にはなってないので、
うん、
ちょっとそこがなんかあのもうめんどくせえって言っていつものパスコードを入力するっていう風に、なんかまあ癖でね、まあ、癖が抜けてないっていうのもあるんですけど、
はい、うんうんうん、トマト屋さんはどうですか指紋認証。
指紋がねなかなか読み取ってくんないのよ。てかそもそも僕ねあれなんですよ、うん、パスコードロックをかけない人なので、
うん、そうなんですね、
あのあそこが簡単にできるっていうのは全くアドバンテージにならないんですよね、
うんうん、あそうなんだ、
うん、まあ、危ないって言われればそれまでなんだけど、
うんうんうん
うん、あとなんかあれですよね、 iOS7 からあの、はい、暗証番号のとこがなんかボタンがでかくなったんだっけ。
らしいですねじゃなくてそうなんですよ。そうそうそう、
なんかで他の人から バレやすくなったというとあれだけど、うん、ちょっとね、うんうんうん、何押してるか分かるみたいな、
分かりやすくはなっちゃってますね、
うんうん、ねなったみたいな聞きましたけどね、
うん、もしは使ってんのその
指紋認証ですか。
指紋認証か、
あ使ってます使ってます、
うん、どんな感じ。
一応指何本か登録してるので、
うん、まあ、びっくりした、
うん、
何にびっくりした、
指何本かないのでっていうの
まあね、
スナイパー業
もすごいなんかやっぱ大変だなと思って、
う
ん、
僕ぐらいになればね、
まあ相当失敗しますけどね。
そうだね。いやいや普通に僕は問題なく、うん、まあ、多少確かに慶太郎さんの言う通り角度とか、うん、あとは、うん、例えばちょっと手濡れてる時に触ったりすると認識が悪いとか、いろんなシチュエーションによってね、うまくいかないっていう時もありますけど、うんうん、あ僕はまあこの指紋認証があることによってなんかこう不都合があるとか、うんうん、なんか不満があるっていうことは一切ないですね。むしろ指紋認証がついてない iPad mini のホームボタンを親指で押して、うん、あ解除されないなっていうことを何回かやってるぐらいですから。
そうなんだ、そんなことやってんの。
なるほど、はい、そうかそうか。じゃあそうなるともう iPad 系も多分次からは乗っけてくるんでしょうかね。基本的には
乗っけてくるでしょうね。
うん、うん、iPad mini C とか出てくるのかな。
その
いやいや、カラーバリエーションとか乗ったりしてくんのかな。はあ、はあ、iPad mini ぐらいになって、
iPad mini を2ラインナップにする意味がよくわからないけどね。
あえて2ラインナップにして多色展開していくみたいな。
うん、
でもなんか随分とごちゃごちゃしてきましたね、 Apple のラインナップって。そもそも
そうですね、これがまあティム・クックの戦略なんでしょうね。そのジョブズの時とは違う戦略としてはやっぱりユーザーが望むラインナップを増やしていくっていうのが一つ戦略なんでしょうから、まあこれはこれとしてまあアップルとしても良しと考えてるんじゃないですかね。
でもちろん歓迎してるユーザーもかなりいるでしょうしね。うん、僕はもう一番のサプライズはあのカメラでしたけどね。
スローモーション、
まあ、スローモーションもまあ僕全然やってないんであれですけど、
はい、うん、あとはバーストモードとかもすごいですよ。
バーストモード使ってますか。あの辺りのちょっとトリッキーなモード。
バーストは使ってますっていうか間違って使ってますね。
そうそうそうそうそうそう。そうなんだよね。
あの iPhone のカメラって、うん、基本的にボタンを離すとシャッターを切られるじゃないですか今までは、うんうんうん、でバーストモードの場合はその観点がないので、うん、押すともう連写始めるんですよ。
なるほどね。あれバーストモードを切ってればいいの。
いや切るとかねそういう設定がないん
で、
そういう概念がない
んですよ。そうそうそうそう、だからそれがあれば今まで通りの付け方できるんだけど、
う
ん、そう僕もなんかその要するにフォーカスロックみたいな感じで、うん、
はいはいはいはいはい、はい、ありますよね。
そうそうそう、うん、シャッターボタンを押した状態で、まあ、こうピント合わせたり構図を決めて離して撮るっていう、
今まででいうところのデジカメの半押しみたいな感じでね、
うん、 持ってる、ね、それが半押しでもうバーストモードで連射になるようなイメージなんで。そうそうそう、
だからね、あの動きがあるもんだったらまだいいですよ。ラーメンとか取ろうとするじゃないですか、うん、静止が連射ってすごい悲しいですよ
そうそうそう、ラーメンの写真十何枚あってもね、しょうがない
よ、
ね、
しょうがないんですよ。
気づいたら2万枚になってるからな、お前らも。
そう、ね、唯一の救いはバーストモードで取ったその十何枚一気に捨てられるっていうのが唯一の救いだなと思ったね。
あ、一つのなんていうかシーケンスというか、なんか一つの入れ物に入ってる、ホルダーに入ってるみたいなイメージで。
そうそうそう、だから俺最初一枚一枚消さなきゃいけないかと思ってもう気が遠くなるなと思ってたんだけど、それはね、あの考慮してくれてる。
あ、そのラーメンのバーストはそういうこと消せるっていうこと
で、なんでそこを考慮してるのに、あのそれを切るっていう考慮はなかったのかっていうのは
ね、なかったのかっていうね。
いや、全員もちろん使うだろうっていう、
そこは本当にね、なんかちょっとね突っ込みたいところだなと思って。
そんなみんな動いてねえよってね
そうそう、本当ね、俺もあった、ラーメンの写真やったやった、それ
やったでしょ。
これは 5S あるある
だ、ね、あるある
そうそうそうそう、
食べ物取ろうとしたら連射したってね、う
ん、あれでもあれじゃない、 iOS7 の人はみんななんじゃないかな。
そうですね、
スピードとか違うんでしょ、
スピードが違うのと、うん、あとは、ね、
連射性能が違うんだ、うん、
多分 4S でもできると思います。5は見ましたけど、5もね、うん、相当遅いです。で、 あとは 5S と一番の違いはですね、 5S ってその、うん、一つの写真として保存されるじゃないですか。5とかになるとあくまで別々の写真とかで保存されるので。
ああ、じゃあただの連写なんだ。
そうだから、トマタさんが言ったその2万枚とか本当にあっという間になっちゃいますね、本当にやったら
なるほどね、
う
ん、
そうだね。
あとはスローモーションか、
スローモーションはねまだ使ってないな僕も。
スローモーションなんか俺一回だけやろうと思ったら、なんかちょっとタイムラグっていうか、その押したタイミングでスローモーションなんじゃなくて、ちょっと遅れてなんかなったような気がしたんだけど、ちょっと俺もそんなにあの詳しく分かるほど試してないんだけど、
これ後で調整できるんじゃなかったかな。
多分そうですね、
あ、そうなのか、
う
ん、
そうそうそうそう、
そういうことか、うん、あ、じゃあちょっとやってみようかな。
僕はあのなんだっけ、知り合いの方が、はい、5S に変えたんですけど、うん、このほどお子さんが生まれまして、
お
で子供のそのなんていうか素早い動きというか、こうぐずる感じとかをスローモーションで撮って、うん、すげえニヤニヤしてるんで、そいつ気持ち悪いんですけど。あ、
そうですね
そういう動画をアップロードされると、もういいね押すしかないよねあの強制力半端ないよ ね、
もうね子供のね、
うん、子供写真はいいね押すしかないよ、ね、
で、あ、そうで、さっきの話にね、ちょっと、まあ、話飛び飛びで申し訳ないんだけれども、僕 4S すごい気に入ってたんですよ、
はい、
で 5が出た時も別に 4S でいいわと思ってて、
うんうんうん、
で実際すごいあの 5S 買うまで、はい、あの気に入って使ってたんですけれども、
はい、
やっぱりなんか人間不思議なもんで 5S を手にして、うん、でそれから 4S 持つと、うん、やっぱりなんかちょっとね、やぼったく感じるんですよね。何なんだろう、
まず重さが全然違う。
そうそうそうそうそう、
あ、どっちが重いんだ。
いや全然 4S の方が重いです。
4S の方が重いんだよ。
そうなん、長く伸びてるのに。
そうで、
そうそうそうそう、
4S の方があの分厚いしね、
うん、
あ、そうなんだ。
だそれはなんかね、本当に手に実際手にして思った感想、
うんうんうんうんうん、
そこまでとは正直思ってなかったの、
うんうんうん、僕はね、一番 5S に変えて一番良かったのはね、うん、スリープボタンがちゃんと押せるっていうね、うん、僕のそう 4S のスリープボタンが死んでたからね、僕の。
それはただの機械的な故障じゃ
ないと。そうだよ
ね、それね、買い時だったって話だよ ね、
そうだね。まあ一応買い替え割で、あの買い替え割じゃないや、うん、下取り割を適用したので、
うんうん、
あ、コマシーさんも結局
ソフトバンク
から
で、そのまま機種編で買い替え割と、うんうん、あとは下取り割を適用してます。してますっていうか、
ね、
ちょっと下取り割はこれから適用されるはずです、うん、はい、
はずだよね、
はず。
で、まあ、コマシーさんもケイタロウさんもブラックリストに乗ると。
ブラックリストね、
あその話はまた次回。
そうだね、これはね、
ゆうゆうさんが帰ってきた時か。
これはね、いろんなことが側面があるからね、できるかどうかも分かんないけど ね、うん、ちなみにあの僕はあの au で iPhone4S を、うん、契約してて、うん、これが発売日が10月の2011年の10月の14日、うん、
はい、
うん、
14日にここで発売日に買われてる方っていうのは、
うん、
いわゆるあのカップというか、カップじゃないな、2年ごとの、
うん、
なんだあれは、 au はなんだっけね、スマートバリューだった
かな、スマートバリューですか ね、 ね、割引系は、
うん、2年ごとの割引の、切れ目ですね、まあ、多分ソフトバンクでいうとこのホワイトプランとか、うんうん、あの辺の切れ目の1ヶ月間だけ解約手数料がなくても、まあ、MNP で転出したりとか、うんうん、解約したりとか、はい、プランを変更できる期間があるんですけど、うんうん、あれが2013年の10月なんですよ。 2013年の10月の1ヶ月間だけは、うんうん、転出とかで全く手数料がかからない月なんですね。
まさに
今月じゃん。
まさに今なんですね。まあ、ちょっと配信してるのがもしかしたら12月かもしれないですけど、
うんうん、遅い最初プレビューだな。
まさに今でしょなんだけど、
今でしょ。
今僕はすごく迷ってるんですよね。ここから 4S で、うんうん、まあ、もちろん au のままで機種変すれば別に多分問題なくいけるんだけど、うんうん、ドコモかソフトバンクに MNP する場合は今だし、うんうん、まあ、単純にもう解約して iPhone をやめちゃうってのも今だし、いろいろと考えてるんですよね。
そうなんだ。どんな感じなの自分の中では。やめるっていう選択肢もあるんだ。
ちょっとね、あのね、人に言えない感じのやめ方をしようかなとは思ってるんで。
なんだよそれ。
これは今度言うよ。
あ、そうか、
今度言うよ。IIJ とか絡むから今度言うよ。
あー、あっちだよね。
はい、そういうことですね。
はい
これで気になった方はメールください。
あ、そっか、メールって言えば、うん、メールもたくさん来てんだよね。全然あの iPhone5S とは関係ないけれども
来てますね。これ多分ね、あのね、うん、一番古いのを見るとね、びっくりしたね、7月の31日だもんね。いかに読んでないかだよね。
放っておきすぎでしょ。
夏だな。
夏だよね。
まあ、夏だね。
今日あのね、今これ収録が10月のちょっとまあ半ばとか前半なんですけど、うん、はい、ちょっとね、関東地方とか全国的にちょっと異常気象っぽくて、うん、真夏日ですけどね、東京は。
そうですね、
今日も30度超えまして、
うん、で30度超えて、あ、そういえば夏の頃のメールまだ読んでないよねって話になったんだよね。
そうですね。そうだよね。もう言っちゃうかこれこのまま。
まずタイトルが第29回の感想。
待って待って、29回って何したっけ。
何だっけな。
何だろう、ね、
30回はなんかあれでしょ、
あの千葉の竹内さんの話
で、ね、竹内さんの話だよね。
あ、じゃあ、うん、29回はメールを読んだだけじゃないかい。
そうですね、300通ほどお便りをいただきましたっていう、誰も投稿しないタイトル。
あ、思い出した思い出した、はい、うん、あの俺がいない間に、うん、あれでしょ、俺がなんか痛いことになっちゃった。
滑った。
そうですよ、もう慶太郎さんのせいでね。
やめろよ。
誰も得しないんだから。も
うそうだね、はいはい、今回も楽しく拝聴させていただきました準レギュラーの時孫です、うん、
自称だけど
な。てか何、準レギュラーなのこの人。
いや、まあうちらが勝手に準レギュラーって呼んでるだけ。
あ、そうか、うん、あ、俺らが言い出したのか。
そうそうそう、うん、俺が、ね、言い出した。
今回の配信で特に気になったのが、番組に出てないポッドキャスターさんたちに対するいじりがすごかったということです。ケイタロウさんは出てないのに滑ってるし、うん、などなど、とても面白かったですよ。
ほら、ケイタロウさん面白かった。
面白かったって、
うん、まあ救いだね。
救いこれ逆に俺救われてないと思うけど。
救われてないか、
うん、出てないのに面白かったって言われたって。
そうだから、出てない方が面白いみたいなことでしょ。
おい言い過ぎだぞ。言っていい冗談と悪い冗談があると。
ちょっとごめんなさい、下品なこと言っちゃいました。
はい、はい、では続きを見ます。私もアマゾンの欲しいものリストを公開したところ、アドビのプレミアエレメンツをいただきました。
おお、よかったですね。これ前の話で、あの僕が多分
やった、
あの誕生日に欲しいものリストを公開してたら、うん、不思議テープっていうテープをもらったって話を、うん、
僕から
したのかな。
うん、さて、あっくんの妄想に対してですが、おめでとう存をしてしまい非常に後悔をいたしております。最後になりますが、第30回配信おめでとうございます。
はい、
はい、ありがとうございます、時孫さん。
さあ続いて、これも7月31日だね、はい、あっくんさんからいただいております。あ、はい、やつだね、妄想家のやつだね。リスナーの住所をポッドキャストで公表する露出狂のトマト屋さん、ここぞという時に天から知識という名の釣り糸を垂らしてくれるフィッシャーマンヨーヨーさん、うん、あの大阪弁はないわ、コマシーさん、
お前のせいだろ。
東京に潜伏中のサバ缶の似合う手荒れさん、こんにちは。
もうなんて言ったり、なんて言ったりいいか ね。
最後の手荒れさんで落としすぎちゃってさ、うんうん、せっかくうまいこと言ってるフィッシャーマンヨーヨーさんが生きてこないんだよね。
そうなんだよね。しかもさ、ハックね、これ手荒れさん結構気に入ってるっぽくて、うん、未だにツイッターで手荒れさん手荒れさんって呼んでくるんだけどね。
そうなんだ。
そうなんだよね。
これメール送ってから2ヶ月経ってるけどね。
そうそうそう、本人は結構気に入ってると思う。でも俺はそんな気に入ってないから。はい、続きどうぞ。
毎回いじっていただいてありがとうございます。しかしながら、とても家族とは並ばずを聞くことができないアックンです。まあ、聞かない方がいいよ、ね。
まあ、家族いないだろうからね。
それは普通だよな。
いや、家族一応いるらしい。それは本当らしいよ。わかんないよあいつは。また先日大阪の純粋なリスナーさんを傷つけたことを心よりお詫び申し上げます。あのポッドキャストックでね、妊娠したとかなんとかって言って
た。そうですね、
さて今回は本物の、今回こそ本物の並ばず効果がありましたのでご報告いたしますと。
はい、
6月、2013年6月の国家試験の会場にて、うん、気持ちを落ち着かせるため並ばずを聞いていると、 なんと第一次国家試験が通過できたのです。本当にありがとうございます。 おめでとうございます
おめでとうございます、
これはリラックス効果があること間違いなしのようです。
おお、そうか。
並ばず効果ではないんだね。リラックス効果
リラックス効果なんだ。リラックス効果だ。この辺のね、詰めが甘いよね。甘いよな。ねえ、いやでも国家試験ですから ね。なんでしょうね。
諜報員とかそういうことか。
そういうこと。
あれじゃないの、あの並ばず検定とかじゃないの。
国家試験なのそれ。
奈良県
それはね、奈良県の検定になっちゃうから、
間違われるよそれは。
奈良県は完全になんか大仏の知識とか必要になってくると思う。
奈良、ばず検定じゃないの。
あの琴に関する、その古い都に関する試験になっちゃうから完全に。これくれたのが7月の31日なんで、もしかしたらそのなんていうか二次試験なのか三次試験なのか分かんないですけど、でその先も合格してて、その資格ゲットしてるかもしれないんでね。
でもこれ誰も裏取ってないっすよね。
そうだね。
あー、なんか妄想かな、うん、
可能性はあるよ。本物のって書いてるけど。
マジで、俺さっきおめでとう言っちゃったじゃん。
言っちゃったの。
言ったよ。俺ちょっと拍手までしたもん、小さく。
あー、そうか。それはちょっと裏取ってからの方が良かったな。
また損したかな。さあ、その翌日に来た8月1日に来たメールを、じゃあ小松さんに読んでいただきたいと思います。
NEEO さんですね。
はい、
お久しぶりでございます。ハイスピを聞き倒している NEEO です。
あれ、これ送り先間違ってんじゃないの
ね。ポッドキャストック2013で今更ながらお疲れ様でした。
うん、
5月の話ですけどね。
そうだね。
はい、参加はできませんでしたが、後日配信されたポッドキャストで様子が聞けました。とても楽しそうでした。ポッドキャストック2014も楽しみにしておりますよと。まあ来てないんですけどね。
まあまあね、次こそはどのタイミングが合えば来たいなっていう、
はい、でこれからも楽しい番組が続くように応援しております。ここまで読んでいただきありがとうございました。追記まだ29回聞いておりません。朝までに聞いておきますと、
聞いてから送ってほしかった
ね。聞いてから送れよな。
まあそしてその後別に聞いたからといって追加でメールが来るわけじゃない
。もういないっていうことですね。
そうなんだよね。そう、あの聞いてなんか思ってる大したことなかったんだよね。
多分ね、そんなに面白くもなかったって
。そう、あの送るほどでもなかったな。
そう
これね、
あーって感じだったんだと思うよ多分。でも5月ポッドキャストックもう半年経ったんだね。
そうですよ。
半年近くも経ちますよ。
2014とかっていうから、いやそんな先のことと思ったけど、ね、もう折り返しっていう考えるとね、
2014はあれでしょ、もう1月1日とかにやるんでしょ。もう2014年
やるの。
元旦とかにやるんでしょ。
まあもしか2014年の大晦日とかだな、
もうそこまでギリギリまで伸ばす。
ギリギリまで
ギリね、
名だたるアーティストがカウントダウンライブとかやってる横でやる。
そう、ね、そうですね。あ、でだから2015も一緒にやっちゃえばさ、1日で終わるよ。1日で。
ごめん、だったら2年に1回でいいわ。
まあでもね、期待されてるようだったらね、まあ全然正直何にもね考えてないですけど、
そうですね、
あれだね、またね、あれ、まあ実際楽しかったからね、
なんかね、こんなんやってみたいとかもあれば、あの聞くだけは聞くよ。やるか知らないけど、
そうですね。
聞くだけは聞くよ。じゃあ、そしてじゃあ慶太郎さんの方から。
次は僕かな、はい、ストリートボブさんからいただきました。メールを読まれているわけではありませんが、シールください。どちらもどちらも、
なるほど、
どちらもどんなデザインかわからないですが、驚き男が気になっているので驚き男をください。いつも配信を聞いています。そんなわけでいつもモヤモヤ感が続いているのだと思います。慶太郎さんのメインの時が面白く、モヤモヤ感が一層深まり達成感もありました。
達成感じゃない。
どういう達成感
だ。モヤモヤ感が深まって達成感がありましたって、ごめん、ちょっと実感として湧かないんだよなそれ。
まあでも多分おそらく褒められてるんだと思うよ。おそらく褒められてると思うから、続けて、
そうしよう。私は本を読むことがなく、過去見る程度、Kindle 端末には興味がないのですが、いじられっぷりがいいので聞き入り、ファンになってしまい、どうしようかとモヤモヤしています。そうだね、どうしようかモヤモヤ、ファンになろうかどうしようか迷ってるってことかな。そんな私を癒してくれる驚き男があれば、すっきりとモヤモヤできそうなのでお待ちしております。ケイセンさんによろしく。
知らねえよ。ハイスピーメール送れよそれは。
しかもなぜケイ太郎さんに。
よくわかんない。 PS コマシーさんへ、
はい、
大震災は大丈夫でしたか。私の父の小さな工場が二の蔵にあって、そこの小さな小さな物置の中には、はい、私の学生時代の思い出のものがあったのですが、全て流されました。
あ、そうですか。
そう、 もちろん成績表もオール5だったのに証明できないのが残念と。
こいつも妄想家か何かなの、
うん、ちょっとごめんなんかね突っ込みず
いやもう俺はもうねあえて突っ込むよ。もうこれは小林さんちなみにこの二の倉っていうのは なんとなくわかる
場所
なん
です
か。
宮城県ですね、
うんうん、
多分海沿いの方なのかな。すべて流されてしまったっていうことになるので、まあ僕ん家はね福島県の福島市という、
うんうん、
福島県でいうと真ん中の方なので特に大きな影響はなく家族も無事生きながられてますけども、
うんうん
やっぱりね、その物置にあったものは流れるぐらいには
まあそうですよね、
いろいろあったんで
しょうね。海沿いはね、
ただまあこのオール5っていうのは大いにこう検討の余地ありというか、
そうです、分かんない、うん、100段階ぐらいのオール5だったから
低っ 5% 消費税か消費税でさ今 8% なるわ
ね、
はい、
いや俺ほんとね、いやこのメールすごいモヤモヤするよね、なんかね、すっきりとモヤモヤっていう状況もわかんないし、
結局このメールを読んだ時点でさステッカーをあげなきゃいけないわけでしょ、もう。
あ、
まあそうだね、
読んじゃったからね、
うん、うんうん、あそうだね、
うん、じゃあ慶太郎さん送っといてください、うん、じゃあそんなステッカーのお話がまあ何個かまたメールでも来てるんですが、
はいはい、
リエコインボストンさんから、
あ、
まあ、
ペンパルですね、
ペンパルからねいただいてますツイッター上で慶太郎さんが海外発送もやりましょうと言ってくださったので、
はい、
一応住所を書いております、もしいただけたらくださいということで、
うんうん、もう送りましたよ。
ちなみにポッドキャストックの時はステッカーをくださるということで、うん、突然名前を呼ばれてびっくりしましたが、
はい、
あ多分ねリエコインボストンさんの話をしたのかな、
う
ん、その人にはステッカーをあげましょうみたいな感じで、うんね、何人かねお名前を出したんですけど、はい、そのくだりの中で、取りに来てくださいと言われてお茶を吹きました、
うん、まあ住所分かんなかったからね、
ねえ、うんうん、ただまあアメリカでもお茶を飲んでんだね、
うん、そこ気になったの、
そこすげえ気になったの、コーヒーじゃなくてお茶なんだと思って
紅茶かもしれないから、
そう紅茶なのか日本茶グリーンティーなのかちょっとね後で教えてほしいんだけど、
でもさリエコインボストンさん真面目だから、うん、それ多分丁寧に返信してくるから、うん、やめようそれはいいですよ送ってこなくてもね、お茶の種類は送ってこなくても構いませんから、
うん、ちなみに以前は Google マップで日本からアメリカあるいは逆で、道順検索をすると、
うんうん、
で取りに来てくださいって話があった
から、
道順検索をすると、うん、太平洋をカヤックで渡る、うん、途中ハワイには上陸しますように指示が出て面白かったのですが、今一度やってみたら普通に距離が計算できませんとなってしまいました、残念ですということで、
それはちょっと多分昔に Google マップの遊び心があったってことだよね、
なのか、まあ、今だと、まあ、やっぱり今ねいろいろとこう交通機関とかも巻き込んで、うん、いろいろね、うん、マップのルートって出るじゃないですか、
うん、あれじゃない、辛坊さんがこれで検索して行っちゃったから問題になってやめちゃったんじゃないの
それがコンプライアンス的に良くないみたいな、
そう
なんでだよ、
そうか、まさか本当に信じるやついるとは思わなかったっ
つってGoogle マップのせいにされたらもうどうしようもないけど ね、
そ
うだね、
それは
まあね、辛坊さんもね戻ってきていろいろまた頑張ってくださいますけど、はい、そして、はい、
再び
リエコインボストンさんから、
はい、
本当に送ってくださって本当に、はい、本当にありがとうございますっていうメールが、
はい、そんなに感謝されるとはね、
ねえ、こんなに本当にって言葉が多いメール初めてだね、
うん、
とりあえずリンゴステッカーの一つはノートパソコンにしっかり貼ろうと思います、
はい、
それ以外もできるだけ目立つところに貼る予定です、なんだろうね目立つところでおでことかに貼ってくれるのかな取り急ぎお礼まで、
はい、
あちなみにハイスピードアップルのステッカーまでいただいて恐縮です、
はい、
実は前回からこちらも購読開始しました、
お、
はい、ではまたお便りしますということで、はい、これはどういうことですか、コマシーさんの差しがねこれは、
うわ後ろ、
いやいや、
えっていうかハイスピのステッカーって何、
うん、いや俺が適当に書いて送ったというのは嘘で、というのは嘘で、私のこれは粋な計らいですよ、
う
ん
うん、自分で言うかいきなり
ちょっと待って、はい、そもそも僕、はい、ハイスピのシールがどういうシールだか分かってないからね
ポッドキャストックの時に、うん、さっき出たハイスピードアップルを、ね、まあ、コマシーさんとやってるケイセンさんという方がね、
はいはいはい、
デザインしたハイスピードアップルのステッカーをポッドキャストックの時に配ってたんですよね、
うん
うん、でそれを僕もらってたもんで、
お、僕はもらってないぞ
なんでだよ、なんでもらってないんだよ逆に
そうか、俺来場者のふりしてもらったから、
あそうなんだ、
うん、そうでほらなんかシールとかってさ、もらうときってすごいさ、くださいとかって言うけど、うん、なんかいざもらうとさ、やり場に困るじゃん、
そうだよね、貼る場所もね、うん、そうそうそう
待って、いらないから送ったってこと？
いやいや、それは言ってないよ。うん、ただ、うん、しまい場所に困ったから送っといた。
いらないんじゃないかな。
なんかいろんな意味で失礼だな、これ。
まあね。
いや、でもね、それでほら、リスナー数はね、一人稼げたからよかったじゃないですか。
稼げた。
稼げた。しかも、俺の実績みたいな、その意見
は。俺の紹介でみたいなノリになってますけど。
準レギュラーにしてくれよ。
レギュラーだからね。
違う違う。ハイスピのターンとか。
ハイスピの。そうそうそう。
待ってハイスピの準レギュラーそんな嬉しいか別に。
なんか、あ、でもね、ハイスピにこれ、うん、ハイスピのなんかカスタマーレビューになんかね、ちょっと、うんうん、なんか気になる方からレビューがあったんだよね、一件ね。
あ、そう。うん。なんか俺を準レギュラーにしろって。
うん、なんか成田黄色さんっていうね。
ああ、成田黄色さんか。それ俺だよ。そうそうそう、まあね、うん、なんか酔っ払った時に送ってみた、う
ん、酔っ払った時に書いた
どんだけ。まあそれは水面下で交渉してくれ。そしてじゃあこの真面目なやつをじゃあコマシーさんに読んでもらおうかな。
しぐれさんからいただきました。前回あの中学生の女性の方ということでメールをいただいたんですけども、うん、はい、第29回でメールの質問に答えていただいてありがとうございます。神崎しぐれです。前回の時に話していた AUGM 東京の時に家族で聞いていますとコマシーさんに話しかけた人は実は私の父で、父にこのポッドキャストを勧められましたと。
いやー、ろくでもない父だよね。
はい。それで今回は奈良罰効果を発見したのでご報告させていただきます。久々ですね、奈良罰効果。
うん、はい、あのしっかり本当のやつね。
はい、本当のやつね。私の父は仕事のことをよく話してくれるのですが、正直言って内容が難しいのでよくわかりません、うんですが、うん、このポッドキャストを聞き続けたら少しずつ父の言ってることが分かるようになりました、
うん、
これが私の習わず効果です、うん、これからも勉強になる配信をよろしくお願いしますということで、しぐれさんからメールをいただきました。
なんかお父さんアメリカ人とかそういうことじゃないよね。言語が通じないとかじゃないよね。
それそもそものコミュニケーションの話だよね。ここで言ってる AGM 東京っていうのは、ちょっと前の話で AUGM 東京の、うん、ジューンですね。
あれか、6月か。
うん、6月にやった時の AUGM 東京のお話で、確かにですね、うんうん、話しかけられたんですよね。で、家族で聞いてますっていう話を、まあ、前回その29回の時したと思うんですけど、実はその方の娘さんだったというですね、オチがついてまして。
で、ね、コマシーさん、この前ね、はいはい、AUGM 東京2013
のオクトですね、10月に。
オクト、はい。まあ、多分一番参加人数が大きいやつかな。
そうですね、うん、300人ぐらい。
ね、毎年、うん。そこでも、このしぐれさんのお父様。
はい。
うん、
にお声掛けいただきまして、
はい、
なんかね、写真撮って娘に自慢しますとか言ったけど、うん、あ、絶対自慢なんないと思うんだけど、
そうですね、
何が嬉しいのか全然わかんないよね。
すごいね、この親子はね。
うん、でなんかうちで普通になんかスピーカーとかで聞いてますみたいなこと、
ね、やめてくれっていう
ね。あとなんかね、あの車の中でこう、うん、ね、ちょっと移動する時とかに娘さんを横に乗せて、うん、一緒に聞いてるみたいなこと言ってましたけど、
ね、じゃあ次回あのしぐれさんのお母さんの反応をちょっと送ってくれないかな。
苦笑いしてますとか ね、
うん、そうそうそうそうそう。
どういうね、
こんな下品なポッドキャスト聞いてみたいな。
そう思うなら前半の下品の部分全部カットしようかな。やっぱほら、青少年に優しい番組をさ作っていかないと。僕ら
もそうですね。
そうだね。うん、本当だよ。
うん、真面目でいこう。なかなか、まあ、ちょっとね、どういうお仕事が気になります
か。そうですね、ちょっとお話、うん、お仕事の話はちょっとしなかったのでわからないですけども。
でもね、興味なかなか珍しいですよね、この自分のやってる仕事とかをこう娘に。
そうですね、う
ん、本当だね、うん、ね、それは本当に。
僕もスナイパーの話なんか娘にできないからね。
できないね、
うん。で、ケイタロウさんも皿洗いの話してもね、娘に全く見向きもされないでしょうね。
そうですね。
俺は背中で語ってるから。皿洗いの時は
背中で洗ってるんだ。
そうそうそう、洗ってるんじゃないの。
背中で洗う。どんな、それはそれでもう一個芸になりそうです
ね。そうだね、その前に俺の娘がいないっていうところを突っ込んでほしかったな。
そして、あ、ラストはちょっと長いから次回かな。
そうだね、
うん、
あ、これはそうだね、次回にしましょう。
はい、はい、
この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスはnarabaz.com narabazu.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。 ということで第31回リンゴは踊るサルド並ばずでした。お送りしましたのはケイタロウと
トマテヤと
コマシーでした。
それでは皆さん
さようなら。
リンゴは踊るされど並ばず。